足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう12月の18日ということで、残りの、はい、今日入れて2回やね。
もう、終わりですよ。2024年も。
もうね、もう来年もあっという間に終わって、知らん間にも80、90とかなってる。もうその前に死んでるかね。
もう言ってるか、喋られへんやろ。何言ってるかお互いに分からんようになるかもしれない。
そう、ラジオ聞いててもね、昔ながらの番組はもうなんか、黒柳徹子さんもね、なんか、大丈夫。
ああ。確かに。徹子さんすごいよね。テレビの歴史とともにずっと生きてる人やから、
もう。そう、ずっと生きてはるからすごいなと思って。でもやっぱり、滑舌はやっぱり、でも僕らも滑舌悪なってるもんね。
うん。たまーになんか昔のね、やつ、聞くと声が若い、やっぱ。
あ、声自体が？そうなん
や。うん。声自体が若いし、張りがある。何の話しとんねん、もう。
まあ、ということで、昔を懐かしむのもいいですが、はい、じゃあ、はい、早速ニュース行きましょうか。
はい。
はい、今週のニュースは7件です。オープン AI は、チャット GPT やソラなどのサービスが約4時間ダウンしたと発表しました。原因は Apple Intelligence との連携開始によるトラフィック増加の可能性だそうです。午前9時ごろ API エラーが発生し、復旧作業を実施し、午後1時ごろに回復しました。需要予測の過小評価が影響したようです。
はい、これ結構コーナー大騒ぎになってましたね。特にその API が使えないっていうことで、その企業さんとかだったら API を使って業務にも入れ込んでるところっていうのがあるので、それが止まってしまうってね、結構大変なことになりますし、で、またまあ私の知り合いでもいたんですけど、その日に、チャット GPT のセミナーをするっていう、そういう予定が入ってる人がいて、どうしようって言ってました、もう。まあね、これだけ世界中で使ってる人たちがいるし、もう、その業務で使ってるところもね、かなりあるので、それが全部止まってしまう。まあ、逆に言うと、それだけ、多くの人たちが注目してるサービスでもあり、まあ、これだけね、その世の中に影響に与えるものに、もうほんの2年ですよ。2年でここまで来てしまうっていう、なんかすごい世の中になってきたなと思います。
マイクロソフトは、水を一切蒸発させないゼロウォーター冷却技術を採用した次世代データセンター設計を発表しました。この技術は AI 向けに最適化され、水を循環利用することで年間1施設あたり1億2500万リットル以上の節水が可能です。2026年にアメリカ国内で試験を開始し、2027年に稼働予定です。
まあ、データセンターね、特に、生成 AI が出てきてからものすごい勢いでまた増えてるんですね。で、そういうところの問題っていうのは、まあ、この記事にあるように、その、冷却しなきゃいけないんですね。で、その時に、その、もう空気で冷やすなんていうのはとても間に合わないので、水冷式になっているのが多いんですね。で、水冷式にしていくと、その水をどうやって使うのか、 結局その水を通すとその水が加熱されて、でその後使えないから捨てていくっていうことになって、どんどんその例えば地下水なんかの冷たい水を汲み上げて使ってるっていうようなことになっていくので、そこの水をどうするかっていう問題やっぱりすごく多いんですね。なんかね、確かまあどういう計算にするかにもよるんですけど、チャット GPT で一回質問するとペットボトル1本分の水が消費されてるとかいう話もあって、だからそういうことが世界中で起き始めてるんですね。で、それを何とかしなきゃいけないっていうんで、まあ、今回水を循環させるっていう形なんですけど、まあ、その循環させるには、その水をぐるぐる回ってる間にもう一回冷やさないといけないっていうのがあるんで、まあ、そこら辺をね、いろんな形で工夫して、行ってるんでしょうけど、まあ、この熱の問題はね、また違う意味で、本当その、電気も問題なんですけど、水もどうするかっていう、これからの、まあ、AI が広まれば広まるほど、これもまた新たな問題になってくるかなと思います。
Google は新量子チップ WIRO を発表しました。量子ビットが外部環境の影響を受けにくくし、また寿命を長くしたことで量子コンピューターのベンチマーク記録を更新しました。現行のスーパーコンピューターで100兆年の100兆倍かかる計算を5分未満で完了する速度になります。
もう何を言うてるか分からん世界ですね。もう今のスーパーコンピューターで100兆年の100兆倍かかる計算を5分未満で完了するって、もう何が何を言うてんのか意味が分からんし、そもそも100兆年の100兆倍かかるような、もう100兆年、1兆年でもいいですけど、1兆年かかるような計算ってどういう計算やねんって、もうそもそもいろんなものがハテナだらけになって、何を言うてるんでしょう、これはっていうような世界なんですけども、まあ、要は量子コンピューターは、まだまだ、不安定なところがいっぱいあるんですね。すごく高速計算ができる。まあ、とはいえ、まあ、得意な部分と不得意な部分もあったりするんですけれども、量子コンピューターの得意な組み合わせの計算みたいなのはめちゃくちゃ得意なんですけども、そういうのをやるにしても、その量子っていうものがすごく安定して、動作しなきゃいけないですね。で、結構その作り出すと不安定なので、あっという間にこう、消えてしまったりとか、形が変わっちゃって、形というか計測できなくなったり、いろんなことが起きる。それを寿命を長くして、で、また外部の影響を受けにくくしたということで、こんなよくわからないことができるようになってきたらしいんですけども、まあ、こういうものがね、実用化されていくと、いや、本当その、いろんなものが変わってきますよね。例えば、まあ、都市交通なんかの、その最適化、自動運転とかで、どこのルートを通るっていうのが、何十万台っていう車が走ってる中の最適化を、瞬時に全部の車に対して計算をしていくとかっていうことができるようになってくるんで、こういうものが実用化すれば、もう全然別レベルの、自動運転とか、そういうものが出来上がってくるので、まあちょっとね、将来すごいことになるんじゃないかなと思います。
オープン AI は動画生成 AI ソラの提供を開始しました。文章や画像、動画を入力して短い動画を作成でき、2つの動画を混ぜる機能も搭載。有料プラン、チャット GPT プラスとチャット GPT プロ利用者向けにリリースされました。
はい、待望のというか、いよいよその動画生成の AI、ソラですね。これが一般の人も使えるようになったっていうことで、まあこれ結構大騒ぎにはなってたんですけども、ただこれの使えるね、回数とかにやっぱり制限があって、無制限に使うっていうことはやっぱできないんですよね。これはもうコンピューターのリソースの問題で、もう5秒とか10秒の動画を作るだけでも相当コンピューターのリソースを使う。まあ言い換えれば電気代めっちゃ使うわけですよね。で、そんなのを無制限にみんなに使わせたらもうとんでもない話じゃないですけど、まあ ね、今日のあの、冒頭のニュース、ピックアップしたニュースにありましたように、全部のサービスが止まっちゃうって、そんなところのレベルの話じゃないって、もうしょっちゅう止まるやん、みたいな、そんな話になっちゃうんで、だから、いろんな制限がかかってるんですよね。なので、ちょっとね、まだなんかいろんな、動画作るのに使えるのかっていうと、そこまでは行ってません。で、まあ、どっちかというと、ちょっとこう、お試し的にいろんなものを5秒とか10秒とか、プロプランでも最大20秒までしか作れないので、まあ、そのあたりをちょっとお試し的に使うぐらいしかできないですよね。で、まあ、やっぱりその、得意不得意のジャンルみたいなのもあって、まあ、いろんな形でもうすでにあるいろんな画像生成の、画像生成というか動画生成のいろんなサービス他にもいっぱいあるんですけども、それと比べて、まあ、空の方がすごいなっていう部分もあれば、いまいちかなみたいなところもあったりするので、まだまだこれからだと思います。まあ、とはいえね、動画生成なんていうのは、本当にもう、まだ出てきたばっかりのものなので、それがでも、一般の人たちが使えるっていう、このね、変化の方に、すごいびっくりするところがあります。
アメリカのスタンフォード大学などの研究で、X、旧ツイッターのアルゴリズムが政治的見解を数日で変化させる可能性が確認されました。10日間、敵意のあるコンテンツの表示回数の増減を行うだけで、対立政党への好感度や感情に顕著な変化が見られました。しかし、いいねの数やリポストの影響は限定的だったそうです。
これについては後半にしたいと思います。
YouTube は動画に自動吹き替え音声を生成する機能を YouTube パートナープログラムの知識情報系チャンネルで提供開始しました。英語から多言語やその逆への吹き替えが可能で、日本語もサポートされています。
はい、もうなんか驚きですね。その字幕でね、その翻訳、自動翻訳っていうのは今 YouTube に、出てますけれども、さらにそれをですね、音声として、出してくるっていうことができるようになってきたということで、もうそうなってくると、もう何語で喋って、てるか元々何語だったのとかもなんかよくわからない状況になってきますよね。で、現状ではまだ日本語も使えるのですけれども、試験運用っていう風に発表されていて、で、多くはもう英語がベースになってきて、他の言語から英語、英語から他の言語みたいなものが圧倒的に、そういうサービスになっているということなんですね。まあ、これになってきたら本当にもう、その、言語の壁だとか、もう、いや、英語できないからとか、いや、イタリア語知らんしとか、そんなんも関係なくなってくる。まあ、ある意味ね、その、YouTuber の方々が海外進出簡単になったやんっていう一方で、海外から日本に向けてサービスもいっぱい、倍出てくるわけですよね。日本語にすぐできてしまうから。いやー、こうなってくると、YouTuber も国内の競争じゃなくて国際競争をしなきゃいけなくなるって。まあ、ある意味、ほんと、グローバルな世界にどんどん突入していくので、日本国内だけとか見てたら、あっちゅう間にね、海外勢が来て、ことごとくひっくり返していく、されていくみたいなことが起きるかもしれません。
警察庁は、DDoS 攻撃を代行サイトに依頼したとして、中学生2人を摘発したと発表しました。2人は通っている学校のウェブサイトへの攻撃を試みましたが、被害はありませんでした。軽い気持ちで行う例が目立っており、警察庁は DDoS 攻撃の違法性を周知するため、広告や SNS を活用して警告を強化しています。
はい。これね、DDoS 攻撃っていうのは、まあ、サイト、まあ、ウェブサーバーに、もう、短期間にもう何万回とかってアクセスを浴びせるんですね。で、そうすると対応しきれなくなって、そのサーバーがダウンして、ウェブサイトが見れなくなったりとか、そういうことが起きるんですね。それを DDoS 攻撃って言うんですけれども、最近、本当、なんか、なんていうんですかね、こういう、 変にそういうところの情報が広まってるというか、広がってきて、で、さらに、その DDoS 攻撃をするためのツールとかがね、もう本当にね、手に入ってしまうっていう状況になってるんですよ。さらには、もっとその、DDoS 攻撃代行業者、もう代行業者っていうのも変なんですけど、本当に、数千円払ったら何分間か、DDoS 攻撃かけますみたいな、なんかもう、わけわからんことやってるところとかあるんですね。そういう、もうちょっとアングラなところで。で、そうすると、まあ、今回、摘発された中学生みたいなのが、ちょっと面白そうって感じ。なんか、いたずらみたいに思って、自分とこの学校のサイトとか、そういうのをこう、試しに行って、落ちた落ちたみたいなことをやってるのかもしれないですけど、それもう本当犯罪なので、今回ね、警察が動いて摘発したように、本当は捕まっちゃいますからね、それは。うん、で、さらに、そういうのやってるとですね、学校とかそんなんじゃ、だんだんこう、飽き足らなくなってきて、自治体のサイトとか、それこそ警察だとか、政府のホームページだとか、なんかそんなとこまで、こう、だんだんエスカレートしていくんですね。で、別に自分はそんななんか悪いことをしてるっていう意識がなくて、ちょっとしたいたずらみたいに思ってるのかもしれないですけど、はっきり言って、ウェブサイトをぶっ壊してるっていうことになるんで、破壊行為でもあるんですよ。本当その、お店構えてるところに、石とか投げつけて窓ガラス割ってるとか、そういう状態と全く同じなんですよね。そんな感じのことをやってるっていうことを意識しないといけなくて、本当その DDoS 攻撃、そんなね、興味本位とかで絶対やっちゃいけないし、で、そういうものは、犯罪だっていうことはしっかり認識して、まあ、これを聞いておられる方々はね、大丈夫かと思うんですけど、そういうことにね、ちょっと興味持ってるみたいな人が、それ本当犯罪やでっていうことは、しっかり伝えていただけたらなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんのまた話なんですけど、
はいはい、
新しいサービスで、うん、なんかフォーガンシープランっていうのができたらしいんですけど、
はいはい。
いや、まあ、エクセル感覚レイアウトができる画面デザイン機能を備えたノーコードウェブ開発&運用プラットフォームって書いてるんですよ。
はい。
はい。いまいちわからないんで、ちょっとわかりやすく教えてくれません？
はい、なるほどです。フォーガンシーっていうのは、まあ、言った最近ね、プログラミングをしなくても、なんか部品をこう組み合わせて、プログラムを作ってくれる、うん、ノーコードツールとかいうのがいろいろね、出てるんですけれども。
AI とかですか？
まあ、AI というよりも、もうすでになんかブロックを組み立てる、レゴとかで組み立てるような感じ。はい、うん。で、こういう機能、こんな機能みたいなのを組み合わせて、そしたら、自分の作りたいものができますよ、みたいな感じなんですね。
はい。
で、フォーガンシーっていうのは、その中の一つで、その、画面のインターフェースのところは、エクセルシートみたいなやつで作れるんですよ。その入力画面みたいなのを、エクセルみたいなの作って、ここに名前入れるとか、ここ生年月日入れるとかっていうのをこう指定していってやると、それで、例えばデータベースと後ろひっくっつけて、その、会員登録の画面を作ったりとか、そういうことが簡単にできると。うん。で、それで、かごやさんはこれをですね、クラウドで、お得意のクラウドサービスとして使えるようになって、本来これを、自分のところでサーバー作ってとか、パソコンと、コンピューターに全部組み込んでやるっていうのをやらなくても、クラウドで使えるっていうのが、今回のね、かごやさんのプランになってるようです。
ああ、なるほど。めちゃめちゃわかりやすかったです。とにかく、Excel でプログラマーができると、そういうプランができたということですね。
はい。
ありがとうございます。詳しくは、かごやさんのホームページのフォーガンシープラン、FORGUNCY プランっていうのを、検索して調べてみてください。なんか YouTube が自動吹き替えをしてくれると、とうとう。
うん。音声で喋ってくれるっていう。
知識情報系チャンネルのみですよね。
まあ、まだ今のところはね。でもこんなんすぐ拡大されていくじゃないですか。
ね。
なんやかんやで。
僕も結構海外の見るんですけど、今字幕で翻訳してくれるじゃないですか。
はい。
これを一部ね。でも、それ見てると、うん、まあ、まあ、お若しいとこやっても大体わかるんですけど、
はい。
音声になったら変わりますよね。
うん、し、画面見てなくていいっていうのがでかくない？
読まんでいいっていうのはもうほんまに楽でいいですわ。
うん。そんなんな
って。読むやったらウェブサイトでいいもんね。
まあね。その方が斜め読みできるしね。なんか。
もう、寝転んで目をつぶりながら聞いててもわかるっていうのが理想なん。いや、でも、
あれですよ。それこそ、その、ジョギングしたりとか散歩してたりとかする人たちも、その、YouTube 歩きながらってやっぱり見られへんじゃないですか。
そうそうそうそう。あ、画面で歩きながらやったらね、
うん、
人と別
に、うん。で、ね、その、字幕で出てて、それ読むって、そんな歩きながらとか、ジョギングしながらなんか絶対できへんけど、だけどこれで音声で喋ってくれるようになったら、海外のやつのね、こう聞いたりとかしながら、外で歩きながら聞いたりできるようになるっていう。
特に有料プログラムに入ったらダウンロードしてね、通信料かからず外で聞けるから、まあしょっちゅうダウンロードしてるんですけど、
うん、
それらが全部何なるとなると考えるとね、もう、うん、さらに増えるやんね、でも見なあかんのがね。外で見るがもうパンクしてんのにもう。
今でさえもう見られへんのにって。
今でさえパンクしてるのに、これ以上追加なったら偉いことですけど。
まあまあ、大丈夫ですよ。もう人類が見れない量の動画が上がってるんで、どう考えても。
でも動画コンテンツだけ急に増えましたね。
もう凄まじいですよ。もうね、とんでもないことになってきてるもん、今もう。で、特にね、VTuber とか、ああいうのが出てきてから、余計にその、どこでもできるようになったじゃないですか、もう。
です、そうですね。で、
うん。
なんか、長い時間やるからね。
だらだら。
動画、1時間と6本見れるけど、VTuber の動画とか、1時間ずっとなんか、ね、歌を聴いたりとか、うん、歌やったらええけど、うん。結局タイムパフォーマンスっていうんですかね、タイパー、
うん
う
ん、
これからもっと大事になるんかなと思ってきて。
そこへ持ってきて海外のやつが日本語で聞けるとかになったらもうどうすんのって。
えらいことですよ。もうどんどんだからどんどんテレビが圧縮されてるの分かりますよね。
うん、もうテレビ見、うん、
前は YouTube で面白いとも知れてたんですよ。だから。
ああ、はいはいはい。
うん。それ見終わったら、じゃあテレビでも見ましょうかとか、ニュースでも見ましょうかってなったけど、今も、YouTube だけで追っつかへんから、もうテレビとかも入る余地ないみたいな。
入る余地ない。
だって自分の興味のあるやつばっかりなわけじゃないですか、YouTube は。
で、
テレビはどっちかで自分の興味のないのも入ってくるから、あ、ちょっとした知識としてね。あ、こういうのもあるんだなとか、わかるけど、やっぱり、まずは自分の興味のあるとこ、聞きたいしね、どっちか言うたら。どんどんまたテレビ離れも加速するんですかね、これからほんまに。
そうなるやろし、まあ、YouTube 使っていろんなね、ビジネスというか、その、自分とこの商品紹介したり、サービス紹介したりとか、いろんな、その、やってるけど、そういうのも日本国内だけの競争じゃなくて、本当海外からも来るからね、こうなると。
まあですね。すごいなと思って。
すごいこと。まあ、逆に海外に進出できるとも言えるし。
そうそうそう。だから、ピンチはチャンスです。ピンチはチャンス。
ピンチはチャンスですよ。だから、わかんないですよ。どっか聞いたことのない国でめっちゃ大人気になってるかもしれんし。気づいたら。
そういう観光的な、日本の国内だけしかないような、情報を発信しても、もしかしたらそれで検索で引っかかってくる可能性
も、ね。うん、そうそうそう。だからちょっとタイミング的にどうかわからんけど、来年大阪万博あるじゃないですか。
ああ、そっか。ほんまや。
だからそこ狙って、日本のいろんな情報発信を専門にやってたら、こういう機能を使って、実はもう、それぞれの国の言語で聞いてる人おるかもしれんすよ。
でもキーワードはやっぱり英語で書いといた方がいいよね。
うん。英語で、英語と、 英語と日本語と両方で、こう、大阪万博とかって書いてある、ね、数字編中で。はい、万博って、なんやねんって。
わからんけど。大阪は結構検索されると思うわ。
うん。そう。絶対なると思いますよ。大阪っていうのは。
来ようとする人が大阪で検索したら引っかかってきて。
うん。
ね、別に日本語で喋ってるけど、英語に翻訳されて聞けるんやったら聞きますよね。
う
ん、
そう。そういうのはなってくるから、本当ね、別に、それまたでも今だったらさっきの話じゃなくて、字幕では別にもう翻訳してくれてるんやから。
そうそうそうそう。
だから大阪に関するいろんな情報をガンガンアップしといたら、ひょっとしたら、めっちゃ人気者になって、向こうから来た人が、あれそう、あ、山崎さんとか言うかもしれない。全然知らん外人が。
ハロー、ハロー言うてね。
ハローって。
プリーズ、ジムミー、お酒みたいな。
Go to たこ焼きとか言うかもしれない。
Do you know famous たこ焼きステップみたいな。
そうそう。わからんよ。そんなんめっちゃ聞かれんかもしれんで。
後半のニュースいきます。
はい、はい、はい。
後半のニュースですが、アメリカのスタンフォード大学の研究で、
はい。
X のアルゴリズムで、
うん。
定時的見解を数日で変化される可能性が確認されたと。
うん。
要は、敵意のあるコンテンツの表示回数の増減を行うだけでということは、だから自民党やったらその他の政党の好感度や感情に変化させることができるってことですね。
そういうことなんですよ。
ただ、いいねとかリポストへの影響は限定的やったと。
うん。
うん、トランプさんが入賞した、優勝じゃないわ。
大統領になった。
大統領になったもそれの可能性もあったかもしれないですね。
そうそうそう。だから結局、その SNS が影響してるって言われてたけど、
はい。
その、具体的にこうやって数値化して計測したっていうのがすごいなと思って。
ああ、なるほど。あ、スタンフォード大学やからね、うん、言
う
たら。
そう、そうそう。で、実際に、その1256人のユーザーに協力してもらって、
うん、
で、たった10日間ですよ。やった
の。10日間はい。
たった10日間で、その人たちを、グループにこう分けて、その一方は、自分の支持してるんじゃないところをこう非難するようなコンテンツがちょっと多めに出るとか。で、もう一方のグループはちょっと少なめに出るっていうようなのをやってみたんですよね。
はいはいはい。
で、そうすると、多く出る方は相手の方をこう非難するような、批判するようなコンテンツが多く見た人たちは、反対する側の政党に対しての、その、好感度が下がるというか、もっと嫌いになっていくみたいな傾向がやっぱ出たらしいんですよ。
それをちゃんとね、ちゃんとやって実験して、うん、で、
計測して。
差があったっていうのを証明したところがすごいですよね、スタン
プ。すごいですよ、
ね。
で、これ実際ね、その、SNS 以外でやろうとしたら、いろんなチラシ配ったり、講演会やったり、なんやかんや、そういうことをやろうとしたら、
はい、
確かね、この記事の中で書いてたのが、3年ぐらいかかるらしいんですよ。そんな変化させようとしたら。
だけで。
うん。3年ぐらいかかるのをたった10日でできたっていうのはもうちょっと脅威よね。
田んぼの中に革靴でわざわざ入っていって握手を求める3年するよりも、SNS 10分ぐらいやるだけでいいってことやね。
そう。で、10日間っていうことは、立候補してから投票日まで楽勝で間に合うよね。
ああ、そっか。
怖って思って、これ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、まあ、毎度毎度の、私、兵庫県民なので、いろんな、いろんな、いろんな話がある兵庫県なので。まあ、そりゃまあ、いろんなこと起きるんよね、っていう、
ちょっと。あれもそうやったね。テレビで散々こき下ろされてたのに、選挙では勝ったもんね。
うん、だから、そういうことがやっぱ起きるっていうのは実際にこういうね、計測をして実験をしてみて起きるっていうことが数値化されてたった10日でこんな変化が起きるってどうよっていうね。
怖いと言えば怖いですね。
すごい。だから、
本当その、
うん、悪用されるっていうのもあるし、もうそもそもが、その、SNS が、 よく言われる、その、ね、フィルターバブルとか、エコーチェンバーとか言われるけど、その自分の好きなコンテンツばっかり集まってくるわけじゃないですか。
はいはい、
どうしたって、ね。うん。だからそこを、やっぱ意識しておかないと、知らず知らずのうちに自分の、その気持ちとか、こう、考え方みたいなのが引っ張られていくんですよね。どうしたって。
はいはい。
SNS 使ってると。うん。で、まあね、前から言われてはいたけど、そのだんだんだんだん同じようなコンテンツ出てくるから、あ、世間の人たちみんな同じように自分と同じように考えてるんだって思いがちじゃないですか、そうなると。
そうですね。うん、
で、それがやっぱり実際にこういう実験をすると、数字にちゃんと現れてくるっていうとこを見たら、いや、ほんまね、これ気をつけてかないといけないし、で、まあね、今の、前回もちょっと取り上げたかと思うけど、その SNS を、その、子供たちに使わせるかどうかっていうのはやっぱ難しい問題になってくるよね。
ああ、これからね。
うん、こういうのが分かってくると。
使わせるかどうかっていうか、もう勝手に使いよるからね。
勝手に使いよるから。
オーストラリアみたいにね、法律で禁止してしまえば、うん、その、うん、ですけど、うん。
まあ、法律で禁止したところで使うやつは使うからね。
まあ、そりゃそうですけど、まあ。
うん。やけど、やっぱり大人も影響されるし、子供なんかもっと影響されるし、だからそういうことがあるよって分かった上で使っていかないと、
そうですね。
本当にその、ね、ずっとその、アメリカなんかで選挙で、まあ韓国でも今選挙で、なんやかんや大騒ぎしてるけど、その、はい、SNS とかで、その、SNS の運営会社の方がちょっとパラメータちょっといじるだけで、うん、えらいことになる可能性を持ってるわけですよね。
それはこの間イーロン・マスクの話でも足立さんが、ね、すごいね。
うん。うん。わからんすよ、はい、ほんまに。
買収したおかげで、いや、もう、すごいね。
うん、
そ
う。
イーロン・マスクはトランプ支持者なんですよね。
そうですよ。もう、だって、イーロン・マスクにとってはトランプの方が、わかりやすいじゃないですか。
都合がいいんですよね。
うん。うん、
な。
そう。なんか、どう言えば伝わるかがよくわかってるし、どう言えばやってくれるかわかるし。
いや、でもトランプさんもね、X から、追い出されたり
戻されたりよわからんことがいっぱい、
ね、面白いですねあの人ね。
まあまあ傍から見てる分にはおもろいけど、もうスタッフとか大変やと思うよ。まあそんな感じで、もう本当その SNS のね影響がやっぱりこういう風にもうちゃんと実験結果で数字として現れて、具体的にもう10日ほどでそういう影響を受けてしまう。ちょっとコンテンツが多く出るか少なく出るかで影響されるっていうね、そういうことが起きるっていうことは、本当もう大人がしっかり分かってこういうことを使っていかないと、もう本当これから先の世の中がね、人によっても全然意見が合わないっていう、そんな世界になるんで、ぜひね、SNS の使い方、常にこう意識して、いろんな人といろんなことを話しながらやるっていうのがいいんじゃないかなと思います。
原田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
最後 SNS の話で終わりましたけど、 SNS といえばミクシー2というのが出ましたね、
はい、あーね、
足立さんに招待してもらったんですけど、
もうおっさんおばはんはもう、あのミクシーってなる、ミクシーの会社が作ったミクシー2っていうのを新たに始めたんですよね。いやー、
確かにね、流行った、うん、20年前ですよ。ほんまに
もうこれね。
娘できた頃ぐらいに流行った。若い子知らないでしょね、ミクシーとか。
あ、知らん、全然知らんと思うけど、これ、すごいんですよ。今日が17ですけど、
はい、
16日に発表されて、
ええ、
もう、瞬く間に、Google トレンドで見たら検索回数、爆上がりしとんですよ。で、あっちこっち、 うん、あっちこっちからね、みんなから、ミクシー2、招待できるよとか言って、バンバン来るようになって、もう、なんか、もう、おっさん、おばはんはもうね、大騒ぎしてますよ。ミクシーやーって言って、あのミクシーやーって。あのってつくからね。
なんかね、って感じですけどね。ツイッターって古いんかな、うん、古いですね。
あ、古い古い。全然古いですよ、そんなん。だって、まだ SNS って略してなかったような気がする。ソーシャルメディアネットワークとかなんかそんな、ソーシャルメディアとか言ってたと思う。
Facebook もないし、フレンドスターとか。
なんかそんないろんなこと言ってた。
言ってたわ。これからはこれや、言ってね。
うん。で、まだね。
2.0 の時代ですよ。
まだなんかインターネットとパソコン通信とかが混在してたような頃の話やから、この頃ってまだまだ。なんかもう、古っ。
まあ、消毒された方はぜひ使ってみてください。うん、
もう、みんながワイワイ言うてます、おっさん、おばはんたちが。
で、新たな告知等はございますでしょうか？
あ、ですね、前回13日の金曜日のライブが、結構好評で皆さんに見ていただきまして。
はい。
もうチャット GPT の特にスマホアプリがとんでもないことになってきてると。
すごいね、びっくりしたわ、見てて、うん、
なんかもうただの画像認識じゃなくって、指さしてこれはって言ったら答えるっていうね、どれを指さしてるか分かってるっていう、
もうちょっと耳かすか犬みたいに見えますよみたいなね。
そうそうそう。犬の、私が天才的な、ピカソかダリかみたいな感じの、絵で犬描いたら、最初キツネって言いやがったからな、こいつとか思って、で、これ犬のつもりで描いたんやけどって、で、どうしたらいいって言ったら、耳を、垂れ下がらしたら、犬のように見えますよって言ってんで、赤いペンで、こんな感じって言ったら、あ、そうやって折れ曲がって垂れてる方が犬ですとか言って、こいつとか思って、
でも間違えたけどね、後でそれで。
まあ、そうそうそう。
可愛らしいところで。
うん。いろいろね、やってるとだんだん混乱してくるところとか面白いんですけど、それで、その後、ちょっとふと、まあ最近いろんなことしてやってるからあれなんですけど、テレビの、ドラマ放送してるじゃないですか。
はい。
で、これ見せたらどうなんやろうと思って、ふと思って、で、スマホでこう、テレビのドラマ見せたんですよ。
はいはいはい。
で、これ何とか言ったら、今なんか、二人の人が真剣に話をしてますねって、何かが起こりそうです、みたいな、そんなことをいちいち説明するのが おもろかったんやけど、で、ああいうなんてコマーシャル流れるじゃないですか。
はいはい、はい。その後。ね、間にね。
で、コマーシャル流れた時に、じゃあこれはって言ったら、
うん。
そしたら、年末ジャンボのコマーシャルですね。え、いや、なんで年末ジャンボ宝くじお前知っとんねんっていう。めっちゃびっくりしたわ。いや、そう答えるのかこいつとか思って。
だってまだ出て2年足らずやろ。
そう。だから、その画面に一瞬出てくる、そのね、年末ジャンボ宝くじとかって書いてあるやつを多分一瞬で読んでるんやと思うけど、すごいよね。
出てきた当初この番組でもね、すごいすごい、もうこれくらい世界は変わるって足立さん言うてはって、
うん、
もうとっくに変わってるもんね。
もう偉い勢いで、こんなん1年前に想像できました、テレビ見るってチャット GPT が。
まだブロックチェーンとか言ったからね。
もうこんなことになるって言って、もう進化の度合いが半端ないなって思って、もう。
まあ、NFT 言うててもすぐ変わりましたね。
あ、でもね、NFT めちゃめちゃ意味あるんですよ。
いや、そこにね、絡んできたら、
もう全部絡むんですよ、これ。
そうそう。
全部空文やけど、そこまでの構造、もう皆さん気づいてますか？気づいてますか？本当に。本当に偉いことになるから、これから。もう世の中もうめちゃめちゃ変わるんすけど、変わることに気づく人と、え、何が変わったんっていう人と多分ね、極端に分かれてくると思うんですよ。
そうですよね。
うん。あまりにも、その、AI とかが、なんていうかな、もうどんどん人間のやりとりと変わらんようなやりとりし始めてるから、多分気づかないと思うんですよ。いろんなとこ入ってきても。
チャッ ャットのね、そのサポートセンターとかもね、うん、AI 入ってきて。
ああ、やし、今、あれです、ヤマトの宅配便の再配達の電話とかしたら、相手 AI ですからね。
あ、そうなんや。
うん。
おったいけど。
再配達のやって、で、最初、前って番号を押してたじゃないですか。
そうですね、はい。
午前中に希望は1番で、12時から 2時までの間2番とかなんかやってたじゃないですか。あんなんないんですよ、今。ご希望の時間をおっしゃってください、みたいな言うから。
でも
で、伝票の番号とかも読み上げるだけやもん。番号押さんで。
自分で言うだけでいいんですね。
うん。こっちで読み上げたら向こうが何番何番ですねって言って確認して。
うん、すごいよ。銀行、有名都市銀行の AI はものすごいバカでしたよ。GPT だったら認識してんのにと思いながらも、何回も同じことあげくなってできひんみたいなね。
そう、最後になって、それはオペレーターにお問い合わせくださいってむっちゃ腹立つよね。ここまで来てお前最初からオペレーターにつなげやって言いたなるやつ。
途中でいろいろ聞いてましたけど、使い方がですね。だから、大きな会社はね、その、つながりとかあるから、使わなあかんとことか出るんでしょうね、と思って。
いや、それとね、もう一つ、今見ててすごいよくわかるのは、AI に任して、万が一間違った時にどうすんね問題の方が強いんですよ。
ああ、そうですね。
うん、その 100% 正しく答えるとは限らないので、で、やっぱり間違うことがあるわけじゃないですか。どうしたって。
人間の方がもっと間違えるけどね。
まあでも、そうなんよ、そうなんよ、本当はね。じゃあ人間 100% 完璧なんかって人間だってミスるやんっていう話なんやけど、だけど、やっぱり、その、ミスった時に、お前が悪いんやろっていう相手がおるか、おらへんかの違いなんですよ。
だから、反対派が否定するんですよ。それは、こういう問題が出るから、絶対まだダメだとか言うんですよ。
そうそうそうそう。その、誰かの責任にしたいねんけど、機械がやってもたら、誰の責任にしていいかようわからんみたいななるから、怒鳴りたい相手がおらんようになるわけよ。
大きな組織はね、だからその大変ですよね。スティーブ・ジョブズみたいな一人おったら、はい、その人がみんな右向くしね。
これでなかなか大変です。はい。こんな話したらまた長くなるんで。
長くなるから、長くなるから。
はい。はい。
飲みに行った場所で。飲みに行
け。はいはい。
ということで、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまた、来週が最後か。はい、ぜひ聞いてください。うん、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。